ナチュラル始まりました。ご機嫌いかがでしょうか。ミリアクニャです。だいぶひどい、風邪をひいておりまして、先ほどまで実はなんですが、息がしにくいくらい、はい、鼻も詰まっておりまして、急遽、メンタム系のものを、鼻に塗って収録に挑んでおります。なんとそうですね、結構今は、一応の息ができるような感じで、まあおかげさまでなんとか喋れそうな感じではございますが、ちょっと聞きにくいかもしれませんが、まあ通常であってもそんな滑舌がね良くないので、慣れてるよっていうことなのかもしれませんが、そんなところも、含み置きつつですね、そうですね、お聞きいただければなと、はい、思っております。急にねなんか寒くなってきまして、聞くところによるとなんですけど、ちょっとあんまりリアリティがないんですが、北海道とかはひょうとかあられとかが結構降ってるっていう、ことをツイート上で、見まして、またその季節が来たのかみたいな、そうですね、まだ待ってても来るんですけどね。まあ確かに西日本と比べるとやっぱり、東北から北海道にかけてと言いましょうか、ちょっとやっぱ冬が長いのかなと、はい、まあ改めてねそんなこと思いますよね。なんかすでに暖房の準備万端みたいな感じのことも、合わせてツイートされてましたけど、さすがにねまだ何もうちらのとこはしてないんですけど、まあもうそろそろなんかこうホームごたつ的な、感じのものも一応、まあ電気入れる入れないは別にせようか、セッティング的な、ところはもう済まさないとダメかなとか、まあ一応ストーブを出してみて、試運転的なやつですね。ダメならよくあるじゃないですか。なんかこう閉まってさあって言って、すごくファンヒーターが調子が悪いとかね、そんなんがよくあるんで、もう本当に寒くなってからでしたらね、本当になんかお金は静かみにして買いに行かなきゃだなみたいな、そんな、ことにもなっても嫌だし、そうですね、まあできることなら余裕を持ってというところなんでしょうか。でやっぱりまあ昔からのスタイルの石油ストーブなんですけど、電気のいらないタイプのやつですね。そう、点火はなんか乾電池で、ニクロム線形のやつでこう火をつけるというパターンの、なんか久しく見てないなと思ってて、で最近売ってるんですよねみたいな話、ちょっと、ナチュラルでしたかどうか忘れたんですけど、台数がなんか増えてか、まあ台数というか種類がという、なんか結構選べるぐらいまで。で、あれを見てると、いや、まだまだ結構作ってたんだな、みたいな。で、なんと言うんでしょう、コンロ代わりにもなる石油ストーブ系のやつってあるじゃないですか。なんか、ちっちゃい頃見てたんですけど、なんかダサーとかなんか思ったんですけど、今改めて見ると、あれ、なんか、とっても欲しくなりますよね。それこそなんですけど、鉄瓶、まあ、南部鉄がやっぱよろしいかと思うんですけど、ちょっと武骨な、感じの。で、ちょっとお湯を張っておいて、そうですね。まあまあ、そのお湯で焼酎割るもよし、コーヒー入れていただこうよしっていうか、なんかまあ、そんな、ことにも使えたり、まあそうですね、網に変えてイカを炙るもよしみたいな、まあそういう絵を見ながらそんな妄想を思い浮かべたんですけど、あれってまだまだなんて言うんでしょう、コンロにもなる系の石油ストーブですか、種類がたくさんあるのかなと思いつつなんですけど、まあでもまだ売ってるのは売ってるんだなと思って、まあびっくりしたんですけど、思わず本当に買いかけたというような話を少し、 最初にさせていただいておいて、そうですね、もうそろそろ冬の準備しなければいけませんよね。はい、今回の、はい、話題は、まあ、実はなんですけど、まあ、自分のやってる他の番組で少し、少しっていうか、まあ、触れさせてはいただいてる内容なんですけど、まあ、実はアンナチュラルで、こういうようなことを喋ったことがないという、ことで、ちょっとまあ、ね、今ね、カウントダウンの最中でもありますので、まあ、できることなら一回ぐらい、そうですね、私が日頃から愛して、やまない音楽のことについて、そうですね、今日はちょっとしつこいくらいおすすめします的な感じのところで、まあ、もうそうですね、押し売り的な感じで、申し訳ない一面もあるのかもしれませんが、はい、まあ、ここら辺のところで一遍、お話をしときたかったという部分もありますので、ぜひともお付き合いを、願いたいなと思っているのですが、まあ、実はテーマ的なことにはなるんですけど、独創もの、はい、いわゆるそうですね、別になんて言うんでしょう、まあ、アカペラで独唱でもいいんですよ、はい、特になんかこう、なんて、まあ、音数はね、多くても少なくてもいいとは思うんですけど、その編成のスタイルというんでしょうか、なるだけこう、なるだけというか、もう全く一人で、すると。しかもできたらもうあれですね、まあ もちろん楽器にはよるんですけど、一つの楽器で、それを、やりきってしまうような感じのものをいかがですかという、ところの話を、実はさせていただきたかったんですけど、まあ、と言いますのは、まあそうですね、まあまずはなんですけど、まあ、確かにね、音楽聴きながらだと邪魔で、かえって思慮深くならないっていうようなお話をよく聞くんですよね。で、そうですね、やっぱ何が鳴っていないと効率が悪いと、いうような方もいらっしゃいます。で、ジャンル的なものもありますし、そうですね、派手なラップミュージックがかかってるぐらいの方がいいんだよっていうタイプの方から、やっぱり演歌だよねという、まあ、趣味嗜好いろいろ違いますので、心地よいっていう感じ方っていうのは、まあ、全然違う部分があるので、非常に、まあ、今日の話も、まあ、難しいお話なんだろうなと、はい、想像しつつ、まあ、お話をさせていただく部分が、まあ、あるんですが、まあ、あえて、はい、こういうシチュエーションにというような、言い方をしなければ、やっぱ結構ね、心の中に染み渡るような、そんなひとときを味わっていただけるんじゃないかなと、実はまあ私自身が、とてもそのことに関してはもう本当日頃からそう思ってる、部分が、ありますので、そうですね、まあ本当にこう 名手と言われておられる方々が心込めて演奏すると、そうですね、もう目の前にはもうその人だけというような、まあ、感じの、スタイルのものの方がなんか染み当たりやすいような感じがしてっていう、ところで、まあ、今日そんな、お話をさせていただくんですが、まあなんやねんというところもねあるかと思うんですが、まあちょっと黙って、無伴奏系の、クラシックでもいかがですかねっていう、まあ最初ここら辺のところからお話をさせていただきたいんですが、まあ私は、はい、まあ、ここら辺のことになると日頃は結構なんて言うんでしょう、ある種病気なぐらい特定の人というか、特定の、まあ人というか、まあ、演奏家であったり作曲家の人であったりとか、まあ、それはね、いろんなシチュエーションがあるんですけど、なんかね、こうヘビーローテーション的にぐるぐるぐるぐる、やってくるっていう、感じのものがありまして、でそうですね、なんというんでしょう、まあ、本当に考えがまとまらずに、なんかこう打開しなきゃならん的な、感じのところで、本当によくアンナチュラルでも少しお話をさせていただいてる、例えばどっかね歩きに行くとか浜歩きをしてるんですよねみたいな、感じのお話の時に、iPod を持ってという、まあ、その中に必ず入ってる、そうですね、ものでもあるんですけど、ちなみに iPhone にも入れてますね、入れてますねというか、まあ、iPhone の場合はたまたまなんか安売りのアプリケーションがあったんですよね。で、まあ、それがなんかかなりの、なんて言うんでしょう、種類のクラシックが入ってるような、あれあんちゃんが教えてくれたんかな、ちょっと忘れてしまいましたけど、確かそうだったと思うんですけど、そうですね、だからその時に安売りの時に分かったんで、まあ、その中にも、数々、そういうのが、まあ、入ってて、まあそうですね、今更クラシックかよっていう、はい、感じの、ご意見もあろうかと思うんですけど、まあ古典って言えば古典ですよね。で、まあ確かに歴史も長い部分があったり、まあやっぱりここら辺のところからみんな影響されてるのかなという、まあ、私はちなみにまあ、今日ちょっとこれ後で、話題にはさせていただくんですけど、まあ、バッハの、曲を聴くとなんですけど、ロックギタリストのもうちょっと今巨匠的な感じのところになっているイングエ・マルムスティンさん、あの方のソロの旋律が思い浮かぶというか、そうですね、まあ、かなりこうバロックに傾倒したような、感じの旋律的な、まあ、まあスケール的な部分なんですかね、はい、取り入れておられるというか、はい、まあ、それとロック独特の、なんて言うんでしょう、その技巧的な部分とっていうような、こと組み合わせたり、でもなんかね、まあ、音の組み合わせというか、組み合わせって言ったらあかんのかな、どういうといいんでしょう、まあまあ本当にクラシック好きなのねっていうのは誰が聞いても、見て取れるような感じの、そうですね、音遣いをされてますよね。で、まあ、本人もインタビューとかでよく、答えてたりはしてますが、まあでも本当にそうですね、その分野のところではなんか消化しきった部分がありますよね。まあまあ、なんか頂点を極めた的な、感じのとこなんでしょうか。まあ、いわゆるね、この、まあ、ネオクラシカルとかなんかそんな言われ方したりとか、なんかこういろんな、はい、呼び方で呼ばれてますけど、いわゆる、そうですね、クラシックの旋律的な部分を、ロックと融合させた的な、ところで言われてたり、そうですね、まあ、その表現が正しいかどうなのか分かんないですけどね、まあ、いろんな言われ方を本当に、してるんですよね。まあ、なんて言うんですかね、 うん、やっぱり音楽の原点はそれなんだっていうような、感じのことをインタビューで、彼は答えてたり、なんか自然に降りてきたんだみたいなことを言ってたり、いやいや影響されてないよって言ってみたり、まあ、そうですね、まあそんなまあ変な感じのインタビューで答えてるのもありつつなんですけど、まあまあそれでもね、それはもう影響されてないといえばみたいな、ところで、もうそうですね、もう誰が何と言おうと、はい、影響されてますよねっていう、感じのところには間違いのないとこだと思うんですけど、まあ、本当にあれですね、本当にこうかなりのこうなんかクラシックのその有名な旋律とかを、まあ、早いフレージングというんでしょうか、そういうようなのにこう うまく なんて言うんでしょう、うん、自分の音楽の要素に取り入れてる、その取り入れ方がちょっとなかなか活かすよねという、感じな、ところで、まあスケール的なことを言うと、うん、結構なんて言うんでしょう、もうその古典的な、はい、感じの、まあちょっと暗めのね、スケールにはなるんですけど、スケールという、あ、まあ音階ですね、はい。音階が今出てこんかった、すいません、音階にはなるんですけど、まあそうです、いわゆるそれプラスしつこいようですけど、ロックの技巧的な部分を取り、そのロックの技巧ってなんかスイープとかね、いろいろこう、なんて言うんでしょう、あんまピッキングせずにゲゲゲッと弾くとかね、いわゆる、はい、そういうのを織り交ぜてみたいな、感じで、でもなんていうんですかね、彼はリッチー・ブラックモアさんが好きなんですよねっていうような、まあ私もまあリッチー好きなんですけど、まあそれはいいんですか、まあでもそうですね、一番初めイングエマ・ロムスティンさんが、登場された時はまあビックラこいたといえばビックラこいたんですけどね、まあうん、いわゆるそのなんか今までやっているこうロッカーの皆さんとかヘビーメタル系の皆さんとは明らかに違う旋律が、なったというね、はい、まあそんな、そうですね、今やロックスターの頂点の一人というギタリストのイングエさんもこの人にはねやっぱりというようなところの、まあちょっとその、まあ、バッハさんのところをちょっとおすすめしときたいなと思うんですけど、やっぱ結構ね、そのまあもちろんなんて言うんでしょう、オーケストラスイートっていうか、まあよく言う管弦楽とか、まあ交響楽的な、はい、うん、感じのものももちろんその有名な曲もいっぱいあったりとか、まあそれはそれで、もちろん聞き応えはあったりするんですけど、あえてね、なんか、考えたい時とかにこう、まあ、ソファーでもいつでも何でもいいんですけど、いわゆるそうですね、足元ライトでじっと落ち着いてちょっと考えてみるかなっていうような、感じのとこにはやっぱり独創もの、やっぱこれがねいいんじゃないかなという、思って、まあ、まあしつこいぐらいね今日はいろいろピックアップして、おすすめしようかなと思ってるんですけど、まあなんて言うんでしょう、この曲はどうのこうのっていうことではありません。もうまずは、はい、単純なピアノ曲と、バイオリン曲とチェロの曲という、まあ多分想像はついていただけるんではないかなと思うんですが、まあバッハといえば、クラビエラ手、まあ、ピアノではもうそうですね、まあ、これ好きな方、はい、ものすごくいらっしゃいますからね、ちなみに科学者の茂木さんも大変好きというふうに、なんかことあるごとに、言ってらっしゃって、そうですね、ここら辺のことに関しては書籍まで出しておられるというね、ぐらいお好きという、平均率クラビア集というものがあるんですけど、まあ、結構ね厚巻きです、厚巻きというか、うん、量的にあるんですよ、だから何と言うんでしょう、 こういわゆるあの はしょった版というんでしょうか、そうですね、その全部と言ったらすごくあの第1巻2巻とあって、で何か24ずつぐらい確かあるんですよね。で結構な数になるじゃないですか。でサマリー的にこれはやっぱ聞いとかないといけないんですよみたいな、もうまるであれですよね、あの旅行のガイドさんみたいな、はい、そういう版もあるんですよね。まあ私は、はい、そういう版も持ってるんですけど、まあそれはそれで何て言うんですか、それこそなんかこう、あの、時間的にもかなりかかるので、結構、なんて言うんでしょう、その、サマリー版みたいな、パイロット版っていうのかな、何版っていうのか、ちょっと忘れてしまいましたけど、それはそれですごく、本当にいいものがセレクトされているので、いいかなと、はい、思ったりするんですが、まあ、本当に今、まあ、有名ですからね。まあ、この、そうですね、車のコマーシャルから、写真展とかでよくかかってるんですよね。ちなみに。はい。この辺がやっぱりね、うん。まあ、そうですね。誰の時だったかね、ちょっと忘れてしまったんですけど、このクラビア賞ずっとかかってましたね、うん、感じいいですよやっぱり。でそうですね、まああまり、はい、このクラビア賞に関してはその独奏とかなんとかって意識せず、まあピアノはね、楽器として一つ完成されてる、完成されてるというか、一つで完結するようなタイプの、数少ない楽器なので、結構その辺はね、そうですね、聞き応え十分というか、まあ本当に小作品と言ったってみたいな、まあ本当にショパン、モーツァルトもありますしね、みたいな、ことにはなってしまうんですけど、まあそれこそなんですけど、まあそんな、はい、もうお決まりの、はい、平均率クラビア曲集、これがまたいいんですよね、というお話を、とりあえず、させていただいておいて、まあちょっとこっからがね、まあちょっと今日の、ポイントかなという部分なんですけど、まあ実はね、もうどうしてもね、もうなんか、聞いていただきたいと言いましょうか。まあ本当にね、とっても感動的なんですよ。で、はい、無伴奏バイオリンのためのソナタとパルティータっていうのが、まあありまして、このね、ソナタの方もパルティータの方も、まあ、どこにまあ、これが、なんと言うんでしょう、この作品史上で一番こう、なんて言うんでしょう、そうですね、曲集の頂点になっているというものもあったりもするんですけど、まあそうですね、まあ、それはそれで、もちろんいい感じなんですけど、まあ全部これは前編通して、はい、しょっちゅう愛聴版として、聞いていただいていても、結構ね、本当に安らぎ感があるというか、で、もちろんバイオリンなので、まあ、この後ちょっとチェロの無伴奏のやつも、一緒にいかがですかっていう話をもちろんさせていただこうとは思ってるんですけど、やっぱりチェロの方はね、温かみがあるんですよね、もちろん。音とか低いですから、ちょっと安心感があったりとかね。ただ、こうバイオリンの方はね、なんかもうちょっと攻撃的な、はい。まあ、これは私の勝手なイメージなんですけど、そういうな、なんか、ことを奮い立たせてくれるような、そんな感じさえするんですよね。で、そうですね。この、ま、特に、パルティータの第2番、もうかなり暗い曲なんですけど、もう一応なんて言うんでしょう。頂点というふうに、ある種、まあ、誰が言ったか知らないがいいみたいな感じですけど、まあ、よく書かれてるので、そうですね、まあ、長さとかね、 そういう部分が、対策ですよね的な感じのところなんでしょうか、まあ、そこら辺のことも相まってというか、まあ、このね、シャコンヌというとっても有名な、ものがあるんですけど、これがまた本当にね、なんと言うんでしょう、一つ、はい、完結をさせてくれるような、響き感のあるとっても、まあ、素敵な曲なんですよね。で、そうですね、まあまあまあ、バイオリンって通常は単音なんですけど、このまあ無伴奏の、はい、ものに関しては、まあ、2音同時に、鳴らす、場合とかの、まあ、その2声ですよね、の部分とかが、まあ、独奏でやってますので、すごく脳に響くんですよね。なんか、なんて言うんでしょう。多分ね、その、なんか楽曲的なものになっても、鳴らしてるんは鳴らしてるんですが、なんかこう一人で、はい、一人でっていうか、まあ、独唱で、まあ、バイオリンだけが鳴ってるっていうシチュエーションで、そうですね、旋律的なものも、伴奏的なものも、内包したような形で、まあ、そうところどころこう、引き分けをしながらこう演奏していくというスタイル、まあ、とっても心地よいんですよね。まあこれはもちろんチェロの方でも、まあ、同じような感じなんですけど、まあ、ちょっとねチェロの方はやっぱりもうちょっと安心感があるような、はい、そうですね、もう優しささえ感じるような感じですかね、はい。で、まあ、とってもそうですね、コマーシャルとかで、よく、チェロの方も流れてますので、まあ、このやっぱりねかなり、はい、これはこれで名手と呼ばれている人がもう必ず、挑戦されるというような題材にもなってますので、そうですね、同じ方が何回もレコーディングされているというような、感じの、こともありますのでね、はい、その辺の、ところもそうですね、ちょっと頭の片隅にでも置いていただいておいてという。で、そうですね、あと問題は誰のを買えばいいのかという、はい、問題とかもあるんですけど、ここがね本当に本当同じなんか曲でもなんでこんなテンポ感とかなんかこう間の取り方っていうかそんなが違うんだろうねみたいな、ところの話になると結構ね話が尽きないのでサラサラという、感じでは、お話をさせておいていただく程度なんですけど、まあでもやっぱりそうですね、まあ本当誰がいいとかどうとかっていうのはなかなか、いろんなご意見があるので言いにくいっちゃ言いにくい部分があるんですけどね、まあ、私ははい、もうここ最近の、そう今も一番ノリに乗ってる、感じぐらいの、はい、年齢の方がもうちょっと前に、はい、どういうちょっと前だっていうところなんですけど、その油の乗り切ってる、はい、感じの、状態の時にレコーディングしたんだよねというような感じのもので、しかもなんですけど結構ね値段がそんなね高くないんですよ。最近もちろん一部になんかこう亡くなられた方でその巨匠と呼ばれてる、方々が吹き込んでる分に関してはものすごく、もちろん高額なものもあったりするんですけど、まあまあそれでもなんですけどね、結構なんと言うんでしょう、やっぱお安いの1000円とかでもあるんですよね今。でちなみに私がまあそうですね、持っているのは、ギドン・クレーメルという、はい、もうノリに乗ってる、方々なんですが、方々って方なんですが、この方のやつを多分ね輸入版だと思うんですけど、 と1000円ぐらいだったと記憶してます。多分1000円いってないんですよね。なんかね、最近ほんとクラシックこういうなんで、安いので、まあぜひともなんですけど、お手元に、どうですかねというようなところなんですけど、もちろん、そのクレメルさんっていうのは、もう超一級のバイオリニストでございまして、そうですね、結構クレメルさんの演奏のものは持ってるんですけど、まあ特に、そうですね、この、無伴奏バイオリンのアルバムに関してはさすがだなという、はい、そこら辺のところはかなりね、もう感じ取ることができるという、この方は確か、ユダヤ系の人だったと思うんですけど、しかもなんですが、ソビエト系の、はい、どこだったかな、忘れたんですけど、漢字の出身の方で、そうですね、いわゆるその、なんて言うんでしょう、ロシアの華々しい、こう、各巨匠っていっぱい輩出してるじゃないですか。で、その、なんて言うんでしょう、もう一番こう、なんかね、その文化事業のその、なんか、力を入れ、国を挙げてですよ、力を入れてる、こう、良き、はい、時の、なんと言うんでしょう、天才と呼ばれて登場してきてるような、まあ、そんな方ですのでね、もう、もう、なんと言うんでしょう、もう聞いていただいただけで、ああ、さすがだね、みたいな、はい。そんな感じですかね。はい。まぁ、ちょっと少々話は前後したり、あちゃこちゃ言ったり、意味不明な感じの、ことも言いつつなんですけど、まぁ、その辺の、クレメルさんの、そうですね、無伴奏バイオリン。これはもう一つね、もう聞き応えがあるんじゃないかなと、はい、いうようなところでお話をさせていただいて、で、ちなみに、はい。無伴奏チェロ、はい、こちらの方はやはりそうですね、ヨーヨーマーさん、はい、中国系アメリカ人というか今アメリカ国籍になってるんですかね、よくわからないんですけど、確かずっと外国でお暮らしですよね。かなり、いろんな方々とコラボレートして、ジャズ界の、方となんか、うん、コラボレートしてなんかこう、ポピュラー音楽みたいな、感じのものにも少し、参加したりだとか、まあ、もちろんね、クラシックの方では、かなり世界的に評価を受けてる、方ではもちろんあるんですけど、なんかこう幅広いですよね。うん、中のテレビ番組で出てやっておられましたけど、本当にその、ジャズを目指しているような、少年がですね、まあ、トランペットを吹いて、で、チェロと一緒になんかっていう、そういう音楽の作り方面白いよね、みたいな。結構なんか、あれですね、音楽に対して貪欲な方なんかなという、はい。そんな、個人的な思い入れもありつつなんですけど、まあ、この、無伴奏チェロの方はですね、このヨーヨーマーさん、はい。この方が演奏されてる、ものっていうのは、まあ私、これは、だいぶ以前なんですけどね、まあ買って持ってたんですけど、結構まあ、はい、いいんではないかなと、はい、個人的には、こんなような感じのことを思っております。で、そうですね、ついでになんで、平均率、クラビアの、方もなんですけど、まあそうですね、相手か難しいな、演奏されてる方、もう私実は持ってるのはグレン・グルードさんですね。この方のやつを持ってるんですけど、そうですね、まあ一番のすごい悪い言い方すればなんですけど、かなり、クラビア州は引き込んで結構有名なんですよね、クラビア州と言ったらこの方みたいな、うん、本当にでも、はい、 まあ、他の、モーツァルトの弾いておられるやつもこの方のやつも持ってたりするんですけど、なかなかねこうそうですね特徴のある、弾き方される方で、特にそうですねこのクラビア集も、そつなくなんか本当にまあ、それこそなんですけど写真を趣味にされてる方なんかでしたら自分の写真を、まあそうですねパソコンの画面いっぱいに開けてチェックする折にはなんですけど、まあ、ぜひとも平均率クラビアをかけながら見ていただくと、まあ、より一層盛り上がったりするんではないでしょうか。はい、次はなんですけど、そうですねこれも古いっちゃ、古い部類に入るのかもしれませんが、まあ私は結構そうですね好きで今でもよく聞いてるんですけど、まあなかなか、まあ、ジャズの方なんですけど、まず独奏のスタイルっていうのが、まあ、ピアノはね、まあ、比較的あるとは思うんですけど、まあ、ギターとかになると結構そうですね本当に限られた、方しかやっておられない感じもしますね。で、うん、なんと言うんでしょう、こう、まあ、歌のね方の伴奏っていうので、まあ、その2人のデュオというスタイルでやってる、部分とかも結構あったりもするところにもあるんですけど、本当にこう独奏という、はい、今日はまあ独奏なので、まあ、独奏にこだわってみたいなというところなんですけど、本当まあ珍しいと思うんですけど、まあはい、巨匠ジョー・パッサン、もうこれはもう外せない、感じで、まあ、特に、いわゆるスタンダードジャズという、まあ、ジャズの定番中の定番というものをかなり網羅をされていて、でそうですねさらっと弾いてるんですが、よくそんなコロコロコードが変わるようなみたいな、はい、感じの技術的な、難解さも相まって、そうですね若い頃の演奏のシーンとか、はい、今 YouTube とかで、まあ、見ることができたりもするんですけど、まあ、本当になんかね、もちろんなんかトリオのスタイルとかいわゆるカルテットのスタイルとかでも魅力的なんですけど、あえてね、まあ、本当にギター一本ででなんかこう武骨なまでにアンプにペットつないで、でそうですね高めの椅子でこう、座りながらやると、でまあなんて言うんでしょう、昔はそういう感じのスタイルではそんなような感じなんですけど、まあそれはまあ私はあんまりね若い頃の現役のスタイルっていうのを、まあ年齢的にも見る機会が少なかったというようなことも、もちろん禁止はしてるんですけど、やっぱこう手引きで、はい、あえて手引きですよね、なんかねここら辺の巨匠たちはね、そうですね、もしくは極力手引きでということなんでしょうか。なかなかまあこの辺のところが奥深かったりするんですけど、まあ本当に一度どうでしょうかねという、はい、感じのところで、まあ、本当なんか、うん、クラシックはちょっとなみたいな、まあ、同じ今日は考え事するんだけどさって、ピアノ曲ってやっぱりありふれてるからっていう、まあそんな感じの時に、今日はやっぱりジャズかよっていう、はい、そういう時にはぴったりなんじゃないかなっていう。で、もう本当いわゆる、よく聞くスタンダードナンバーもかなり登場していきますので、そうですね。まあまあこの辺の。いわゆるその一般的なスタンダードをソロで弾いてる、もうジョー・パッサーのですね、CD をお買い求めぜひともいただいてですね、聞いていただくと、まあ、より、なんていうんですか、この、 そうですね、ここ一発こう集中力というような、ところが必要な折にでも背中を押してくれるんじゃないかなと、まあ、私はこのように勝手に思ってたり、してるんですが、いかがでしょうか。はい、というわけで次はですね、押尾幸太郎氏、押尾幸太郎の、アコースティックなですねギター、これも、もうそうですね、もうあの先ほどの、ジョーパスさんもそうですけど、この辺のところに関してはなんですけど、かなり、マニアの方がすでにいらっしゃるとは、思うんですが、聞き応えたっぷりのですね、まあ、独奏と、はい、いうものを堪能していただけるんではないかなと、思います。もうそうですね、そんな、説明することもないよねっていうような感じなんですけど、そうですね、まあ、音楽的には、まあ、どんな、ジャンルも何て言うんでしょう、まあ、横深くというんでしょうかね、わりかしそのポピュラー音楽と言われるような、まあ、どうでしょう、ヒット曲的な、まあ、往年のということですけど、ものから、もうすぐスタンダード的な感じのものとか、そうですね、そのスタンダード的なものも、そのラテンものから、まあ、割かし幅広くね、で、まあ、ブルースみたいな感じのものも、結構レパートリーにあったりして、なかなかあのジャンル的にはこういろんなジャンルを、なんて言うんでしょう、取り入れて演奏されるようなタイプの方なので、まあコンサートとか行ってもね、かなり面白い、感じの、まあ、飽きないというかね、そんな感じでも ありますよね。で、まあなんといっても、特徴なのは、なんかまあまあ珍しいというわけではないんですけど、いわゆるまあ、アコースティックギターなんですけど、いわゆるスチール弦の、張ってるタイプの、まあ、一般的にはフォークギターって言われてる、スタイルの、ものを駆使して、なんと言うんでしょうね、パーカッシブでもあり、いわゆるそうですね、スラップ、タップ、まあ、指先で、弦を押して鳴らすという方法とか、まあ、右手も左手もということなんですけど、まあ、そういった、技術的なことも駆使して、されるという、ことも相まって、どうしてもね、パーカッション的な、感じの、部分をも一緒に曲の中でやっちゃおうという、まあ、パーカッシブギターというジャンルで一部、言われてたりする、まあ、部分もあって、まあそうですね、階層というか、階層っていうんでしょうか、まあ日本では、なんというでしょう、そのパーカッシブギター小僧たちを、まあ、増やした、まあその元になった人なんじゃないかなとさえ、言われておりますが、まあそうですね、まあわりかしそのような、ギターのスタイルというか、確立をするために、チューニング、ギターのいわゆるチューニングでも、結構そうですね、いろんな感じのものを試行錯誤しながらとか、ちょっとなんかやっぱりね、独奏というような、形態をやっぱり、すごくこだわっていらっしゃる、部分も、あったりするので、まあそうですね、たまにもちろん、ジョイント的なやつとか、ディオ的なやつとか、まあいろんなやつを、まあいろんなことには挑戦されてるんですけど、基本的にはね、そのような形で。しかもそうですね、まあ関西の方なので、本当に、なんか関西にはよく、いわゆるローカル番組的な、はい、感じの、ものにも大変よく、出演されたりしてらっしゃる部分もありますので、まあ私、ミリ個人的には、いわゆる関西圏の人間なので、まあ本当によく、目にするような、感じの方でもありますし、そうですね、よくいわゆるFM 局、はい、そんな感じの、ところでも、頻繁に、わりかしこうね、曲がかかるというような、そんな 感じのことも相まって、わりかし親しみを持ってというような、感じのところにもあるんですけど、まあ本当に面白い方ですよね。喋りも面白いですし、音楽のチョイスの仕方も、なんて言うんでしょう、貪欲ですし、で、そうですね、そんな中でもこう、独創、独特の、その、静寂感から、一気にこう、なんかこう、激しく駆け上がるような、感じの、ものまで、演奏の中にね、要素として、取り入れられているので、まあまあ、そういうようなところもですね、すごく、魅力として自分堪能できるんではないかなと、まあ今更のような感じですが、押尾幸太郎さんもなかなか独創というところでは外せない方です。はい、というわけでございまして、まあそうですね、まあ。作曲者というような、感じの視点から、まあ、バッハさん、はい、曲全体の、独奏部のとてもいいんですよねという、ところのお話と、もうちょっと、はい、ピックアップ的な、まあ、そういうスタイルでね、いつもされてる、まあ、今日はたまたまギタリスト2人に立ってしまいましたが、まあ、当然のことながら、まあ、ピアノの、演奏家の方は非常に多く、いらっしゃって、語るべくもなくというようなところなんですが、まあ、まあ、実はなんですけど、まあ、もちろんね、コンサートに、足を運ばれるというのが、まあ、醍醐味中の醍醐味なところではございますが、何せ、はい、まあ、日頃、そうですね、ちょっとした心のメンテナンス的な、感じのところをこう覚えますと、やはり CD とか DVD とか中心にというようなところに、なろうかと思いますので、入手しやすさみたいな、感じの、ところとかもあって、まあ個人的にはね、本当に何と言うんでしょう、なんかもっとマニアックな、はい、感じのものをおすすめしたかった部分はあるんですけど、ちょっとあまりにマニアックな、なんか、なんて言うんでしょう。本当にね、なんか音楽史上、すごく、こう、稀に見るというかね、アメリカで評価が高かった津軽三味線の方とかですね、まあ、尺八の奏者の方とか、まあ、そういう、方もいらっしゃいますのでね、まあ、本当に、なんて言うんでしょう、貪欲に本当は、まあそうですね、独奏を楽しむっていうような、ところに関してはなんですけど、まあ、本当に、なんかこう、いろんな、貪欲なことを駆使すればすごく楽しめるジャンルでもあるんですけど、まあ、なぜに独奏なのかというようなところも少し、触れつつ、そうですね、まあ、一番初めのセクションで、触れつつというようなところで、まあ、おすすめしますというようなことでお話をしてきてるんですけど、まあ、改めてという部分はもちろんあるんですけど、まあ、本当にそうですね、私はまあ漠然としたイメージ的な部分で、もう本当に妄想を交えて、わけのわからんことをプラスアルファで申し上げさせていただくと、なんかこう1対1で、そうですね、こうなん対になってというんでしょうか、まあ、戦う的な、まあ、試合的なみたいなもんなんですかね、なんかそのようなイメージさえ私は、よく思うんですけど、まあ、決してね、私が反応したことに関して録音物ですから反応するわけじゃないんですけど、まあ、またそれをどういうふうに、まあ、自分が、聞いて感じるのかっていうような、まあ、なんというんでしょう、うん、やっぱシンプルなものだと、なんか会話が成り立つような気がするぐらいな感じのところがありまして。で、そうですね。こう、息遣い的な、はい、感じのところも、まあ実際にある程度は、ギターを弾いてらっしゃっても、何でもそうなんですけど、まあ特に私は、まあ今日はお話はしてないんですけど、クラシックギターの、はい、方々、の DVD とか見ててもそうなんですけど、本当に 全然演奏とは関係ないところなんですけど、息遣い的なこととかね、本当にあのギターの、はい、弦をこうどうしてもこう、まあ、スライド系のノイズっていうのが入るんですけど、もうキャッっていう感じでね入ったりするんですけど、まあそういうような、ところもなんですけど、含めてなんですけど、やっぱりこう、あ、力が入ってきてるんだなとか、まあ、そんな、ような、部分があったり、またあの時にはなんですけど、まああのずれないように頑張って足でカウント取ってっていうような、そんな方もいらっしゃいますし、若干ながらそういうのが入ってたりとかね、するような場合も、まあさすがに、そうですね、大掛かりな、構成でしたらそういうのって全くわからないんですけど、案外ね独奏タイプでやられてる、スタイルの、まあ、DVD とか、まあ、CD とかでもそうなんですけど、まあ、ある程度はねもちろん、消したりとかなんか、まあ、配慮はされてると思うんですけど、まあ、どうしてもねマイクに回り込んじゃったりするんでしょうね。まあ、そういうようなところも、なんかこう心がなんか揺れ動くポイントみたいな、はい、そんなことになったりして、あ、これがこうアーティストの息遣いなのかみたいな、そんなところも含めて、そうですね、一対一で、まあ、対極的な形になるんでしょうか、はい、まあ別に戦ってるわけでは本当にないんですけどね、まあそのような形でこう、そうですね、まあ向かいにこう、座りながら聞いてるような感じがすごくいいと、はい、いうようなところを非常に強く、思うんですよね、はい、まあだからなんですけど、まあ特に本当にまあ本当にどういうシチュエーションがいいのかとかなんとかって、まあある程度あの何と言うんでしょう、大きなお世話的な部分はあろうかと思うんですけど、まあでもまあ本当によく言われるところなんですけど、それが何になるんだっていうねところの話を言うと、多分何にもならないんですけど、まあ何にもならないんですけど、まあ1曲2曲と、まあある程度のそのなんて言うんでしょう、時間的なそのね、まあまあ、丸1日中聞いてるわけにももちろんいかないので、まあこれぐらいの時間の間っていうようなことで、もちろん、現代人というのは取り決めて、じゃあ CD でも聞いてみっかなという、DVD もでも見てみっかなというようなところになろうかと思うんですけど、まあとはいえなんですけど、その何もならない、時間の中で、何かうまく口では言えないんですが、物事がすごく、なんて言うんでしょう、安堵感を持ってですね、終えることができるんではないかなと。なんかあれですね、うん、そのこと自体には、何の変化も多分もたらさないような、ところはあるんですが、なんかよくわかりませんが、心の平静が取り戻せるような、感じがしまして、まあ、そうですね、まあちょっと最初のところでも少しお話はしておりますが、まあ人によって、それが心地よいと感じるか感じないかというのは非常に難しいところではあるんですが、まあ少なくともね、そういう、音楽的なことを日頃から愛して、やまない方とか、そうですね、いつもちょっと時間が空いたら聞いてるよというような、みたいな感じの方にはとってもいいんじゃないかなと思いますね。まあ特に写真、ご趣味な方はもうしつこいぐらいこのエンディング、まあエンディングに入らせてはいただいてるんですけど、もう本当にバッハの平均律グラビア週のですね、まあサマリー版というかパイロット版みたいな、CD でもいいと思うんですけど、それを別のものでわざわざ、かけながら、本当に iPod とかでもまあいいんですけど、どうしてもね、イヤホンしたりとかっていうような感じのスタイルになると、ちょっとね集中して聞きたいときはそれでいいと思うんですけど、まああえて、はい、なんか撮ってきた写真を見ながら、なんて言うんでしょう、そのいわゆるアルバムソフト的なもので整理するとか、カメラから吸い出すとかいう、まあそういった作業の時には、そうですね、ドックポート的な、まあスピーカー付きのやつあるじゃないですか。まあああいうような感じのものにでも、つけていただくとか、まあそうですね、ちょっとしたスピーカーにつないで、パワードスピーカーっていうか、につないでいただいて、で、ちょっとかけていただきながら、セレクトされるとですね、もう本当に、なんか、わーって、 有名な人になったような気分みたいみたいな、あのよく本当に使われてますからね、あのなんかこうドキュメンタリー的な、やつもそうですけど、あの有名なアーティストさんを追いかけてるやつとかでね、まあなんかあの完全に錯覚を起こしてしまうそうな、はい、感じになりますので、もうこれは特におすすめしておいてですね、そうですね、平均率クラビア集は写真の整理によく似合うという、はい、この1点だけでも、あ今回はですね、あそんなこと言っとったらと、はい、いうことで思っていただければ非常に、そうですね、今回の話は有意義なものになったのではないかなと、はい、いうふうに思います。というわけで、メリアクニャがお届けいたしました。またそしたら次回もよろしくお願いいたします。さようなら。